い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。伊藤さん、
はい、
まずは年末にお知らせしましたラジオ日経リスナー感謝祭、アップルの iPhone XS 当選者の発表から参ります。
年初からいいね。
はい、
僕も欲しい。
アップルの iPhone XS のプレゼントに当選されたのは、
はい、
神戸市の為近一郎さんです。おめでとうございます。
僕はね、為っていう字がね、名字に入ってる人はね、なかなかちょっといいなと思ってるんですよ。なぜかっていうとね、為替のね、
そうですね、その字ですね。
まあ相場に関係はないでしょうけどもね。はい、
為近さんには iPhone XS、 色はスペースグレー、容量は 64GB をお送りいたします。到着までしばらくお待ちください。
はい、
おめでとうございます。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。FRB、アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は講演で、市場は世界景気を不安視しており、金融政策も柔軟に見直す用意があると述べ、世界的な株安を受けて、引き締め路線を一時停止する可能性を示唆しました。
これについてはですね、ポイントの2番目で年明けのマーケット、その中で触れたいなというふうに思いますね。
韓国 LG 電子はアメリカのラスベガスで開催されている世界最大の家電技術見本市セスで、世界初となる巻き取り可能な有機 EL ディスプレイを発表しました。2019年後半にも商用化する予定で、使わないときに台座の中に丸めて収容できるテレビといった新たな用途を想定しています。
最初はね、もの珍しくて売れるかもしれないけども、でもテレビってそもそも巻き取るかと思ってね。まあでもこういうことは言えますよね。旅館でもどこでもそうなんですけど、あ、ここテレビないんだ、なんかちょっと知的な感じがしたじゃないですか。テレビがない家に育った子供ってのは結構ねメディアに出てくるんで、でも実は巻き取ってありましたって出してきたら、なんだこのうちは結局あったのかみたいなね。まあ技術革新もここまで来るとね、面白いなと、うん、一回見に行ってもいいな僕はね。
アメリカのトランプ大統領の政策運営がねじれ議会で苦境を深めています。メキシコ国境の壁建設にこだわり、異例の国民演説に踏み切りましたが、国境警備は極めて重要だなどと乏しい内容に終わりました。政府機関の一部閉鎖は過去最長に近づいており、共和党内からも造反の気配が出始めています。
ダボスのね、会合に今年も出ると言ってたんだけども、この問題があるのでキャンセルだということになって、ダボスにも出てこないわね。国際機関から離脱の方向を強めるとか、ちょっとトランプ政権国内外でね、いろいろな障害に直面してるなと。やっぱりトランプ大統領が一番リスクになるかなと私は思いますね。
アメリカのアップルがスマートフォン、iPhone の新型3機種の生産台数を今年1月から3月に当初計画から 10% 減らすことを受けて、電子部品や工作機械などに悪影響が広がっています。中国で50万人規模の雇用を抱えるとされる製造受託企業は相次ぎ雇用調整に入っており、アップル経済圏を揺るがしています。
まあこれはまた後で取り上げたいと思います。
イギリス政府は今年3月末に迫る EU からの離脱に向け、 EU と離脱条件などで折り合えない場合の合意なし離脱に備えて、 離脱に伴う通関手続きや関税ルールの変更の周知徹底などを加速します。再開されたイギリス議会での離脱案の審議で与野党の反対派が本意する可能性は低く、最悪の事態への備えが必要と判断しました。
まあ、今安倍さんがねイギリス訪問されてるんですけれども、メイさんね、こんな苦境の中によく日本の首相が来てくれたっていう雰囲気も若干あるんだけど、来週の15日にね一応採決予定ということになっていて、今の情勢だとノーだということになると本当にもう時間がないですよね。最近になってね総選挙やれとかね、いや国民投票だとかいろいろ案があって、でもどちらにしてもタイムアップということになりそうなので、15日から世界はちょっと危険なフェーズに入るなというふうに思ってますよね。
韓国のムンジェイン大統領は年頭の記者会見で、韓国の最高裁が日本企業に元徴用工への賠償を命じる確定判決を出したことについて、日本は判決に不満を表明することはできるが仕方がないこと、謙虚な姿勢を見せるべきだと述べ、日本政府に判決を受け入れるよう要求しました。
受け入れるよう要求したって、世界の法律の枠組みはね、国際条約の方が、国際取り決めの方が国内法律よりも優位に立つと、そうじゃなきゃ国と国との約束なんかできないわけじゃないですか。1965年のね日韓請求権協定で問題が片付いたというのは日韓両国の政府の立場だったわけだから、それをひっくり返せばですね、両国関係が危機に立ち至るっていうのは分かってるわけですね。それは分かっていながら日本政府は受け入れるべきだって、そしたらですね、じゃあ国際的取り決めってのは一体何なんだっていうことになりますよね。だから私は韓国の今のムン・ジェイン政権の態度というのは許せないものだし、ひいてはですね、やっぱり韓国経済にとって非常に打撃になると思いますね。韓国にとって日本は隣にある GDP とか人口とかほぼ2倍以上の国ということになりますけれども、その国から投資にしろね技術にしろ入ってこなくなると、やはり韓国経済今苦境なわけですけれども、それ一段と苦境が強まると、そういうことをご存知なのかなと。昨日のねムンジェインさんの演説は30分間ぐらいのうち20数分をね費やして国内経済は良くないという話をして、所得主導型と、でも所得を上げるっていうことは給与を上げるってことなので、給料支払いが大変ですよね。会社が立ち行かないというようなことになって結構混乱状態にあって、若者のかなりの部分は日本に就職したいみたいなことを言ってるわけですね。そういう全体像を考えた時にそもそもおかしいし、政治家の判断としてどうなのかなと、中国との関係、アメリカとの関係、ロシアとの関係、日本との関係、いずれにしろ周辺にある大国との関係は今韓国は緊張状態になっているわけで、やっぱりムンさんの大統領としての資質がこれから問われるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
中国国営の新華社通信は、習近平国家主席が今月8日から9日にかけて北京で北朝鮮の金正恩委員長と会談したと伝えました。金正恩氏がアメリカのトランプ大統領との2回目の会談について、非核化を堅持し国際社会に歓迎される成果を得られるよう努力すると表明したと伝えています。
まあでも非核化を堅持と言いながらね、アメリカの研究機関の中には核の再処理工場はねまだ動いてるんじゃないかというのは、工場が動いてるので熱が出て屋根の雪が溶けてるそこだけねというような話もあって、まあ、今一つ信頼できない。だから米朝関係についてはトランプ大統領もねうまくいってるって言ってるけど、どこがうまくいってるんだろうなというふうに思いますよね。中国は北朝鮮を引きつけておきたいということで今回訪中を歓迎したわけですけれども、アメリカ大統領であるトランプさんは徐々に国内政治にね力を注がざるを得なくなっていて、まあ2回目の会談はね具体的成果なきゃ意味ないでしょ。もちろん第1件目の会談から北朝鮮がミサイルも撃ってないし核実験もしてないってことは確かなんだけど、それは当たり前の話だって。で2回目に会うと何が起きるかっていうと、北朝鮮が何もしないのに具体的に何の情報もせずアメリカが譲歩したっていう形をね世界に見せつける形になりますよね。これはやっぱり世界にとって良くないし、やっぱりハードルは高いんだと思います。だからそういう意味では中国と北朝鮮の会合が開かれたのですぐ米朝会談が行われると見るのは私は時期尚早だというふうに思いますね。
賃金や労働時間を示す毎月勤労統計で不適切な調査があった問題で、厚生労働省は統計をもとに算定する 雇用保険と労災保険の過少給付額がおよそ537億円に上ると発表しました。対象者数は延べ1973万人で、過少だったすべての対象者に対して不足分を追加で給付します。
何なんでしょうねこれ、これ許せないですよね。最近はね、日本の統計見てもあんまり信じる気がしないのはね、やっぱり不祥事が相次いでるからですよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは伊藤さんに主なニュースを解説していただきます。はじめはアメリカのアップルがスマートフォン iPhone の新型3機種の生産台数を減らすことを受けて影響が広がっているようですね。
アップルは大丈夫かといろんな人に聞かれるんですけれども、はい、僕はこう言ってるんですよ。アップルってもともとね、1970年代80年代危機が結構あって株価で確かね7ドルくらいに落ちたんですよね。よう大きくなったなというのがね実際のところだし、正直言ってね、今私の家に処分してないものを含めてですね、もう使わなくなったものは除外してですよ、5台アップルあるんですよ、スマホね。
5台あるんですね、
スマホだけで、はい、それで Mac があるでしょ、パソコンとしてのね、でね、最近思うのは、機種編の時期、新機種が発表されて、これはこんなに素晴らしいことができるっていうね、メーカーの説明を聞いて行ってみるじゃないですか。あんまり変わってないなと正直ね思う。それアップルウォッチもそうで、3から4になったんだけど、心電図まだ日本じゃ使えないしなと思って4は見送ってるんですよね。当たった方が今日いらして、それはおめでとうなんですけれども、マックスはねちょっと重いんですよ僕には。まあいろんな見方があると思うんですけども、はい、なので、まあ私の体感的にもね、そろそろスマホでのアップルの成長というのはね、限界かなと、ハードとしてのね。でもちろんアップルはコンテンツとかね、そういうところでも結構伸びているので、そっちの方で儲けていくかもしれない。でも一つ言えるのは、ハードのスマホ、iPhone のスタートからずっと見てますけれども、一つのサイクルが終わったのかなというふうに思いますね。非常に高性能感終わったということもありますし、コネクティビティというのが非常に高まってきたと。で、アップル同士の写真のやり取りとか、もうあらゆることを含めてですね、記事のやり取りもそうなんですけど、非常に進化して、ある意味、私はアップルなしでは日頃のデータ管理とかですね、なかなか難しい状況になってきている。その中に、例えばアンドロイドがいいので入れようという気にはならないですよね。なぜだったら、エアドロップとかそういう特殊な機能はアップルにしかないものなので、だからそうするとね、まあもちろんその新しいブレイクスルーがあれば別なんですけれども、今の iPhone という形の製品サイクルがですね、劇的に変わらない限り、ハードとしての個数はあまりまた出ていかないんだと思いますね。だから 10% 減産とか言っても4000何百万ってあるわけで、大きな経済圏であることは確かですよね。
はい、
今までね、右肩上がりで伸びてきたので、それが止まったりすると、これはもう行き詰まりだということになるのかもしれないけれども、表現としてはね。
はい、
まあ私はそうでもないだろうなと。つまりインフラ化してるわけですよ。今の Apple の iPhone というのはシステムなので、まあ私の今の情報管理もそうなんですけれども、これなかなかですね、顧客が離れにくい。
はい。
だから減るけども、一定数は減らない、割らないというふうに思うんですね。ただ、使用期間が、例えば今までずっと車を2年間で乗り換えた人が3年4年乗るようになるということなんだと思いますね。大丈夫かって聞かれれば、まあ大丈夫なんじゃないでしょうかと答えるしかないんですけれども、はい、だから何が求められるかっていうと、アップルはハードとしてのスマホのね、
はい、
販売は頭打ちになる。で、数量的にではですよ。で、また高価格戦略も、はい、なかなか難しいってことは分かってきたと。はい、そうすると、サービスでどのくらいね、対価を得られるかっていう方向で、会社も方向転換のプロセスの中にあるんじゃないでしょうか。 だから今のトップがねそのまま続投するのがいいのかどうかも含めて、はい、アップル自身も変わらなきゃいけない時期に帰ってきていると、うん、で我々もアップルに対する毎年こんなことができるあんなことができるっていうワクワクはなかったけれども、はい、結構インフラなので
もうなくてはならない
捨てられるかっていうと捨てられないですよね、はい、だからまあそこら辺のお互いの綱引きの度合いでねこの会社の将来決まっていくんじゃないかなと。まああとはやっぱり斬新な機能をどのくらい導入できるのかって、はい、まあだから心電図なんかはねやっぱり法律に関わる問題、まあ自動運転もそうなんですけども最後はハイテクって法律との対決になるケースが多いんだと思うんです。だからそういう意味では来て当然の小休止の時期がアップルにも来ているということだと思いますね、
はい、次は年明けのマーケットの動きについて解説していただきます。アメリカは10日まで5日続伸ですよね。
年明け早々ねいわゆるアップルショックというのでドスンと落ちたんですけども、はい、その後はパウエルさんがですね今はインフレ率が低いので、はい、金利の引き上げに我慢強くできるという言い方をしたんですよね、うん、つまりそれは我慢強くできるっていうことは我慢していられる。何を我慢するんですか。利上げをということですね。で、利上げを我慢できる理由は、まあ、言いましたけれどもインフレ率が上がってきてない。長期金利の動きを見ると 2.7 から8の間でですね、非常に安定している、はい、3.2 いくつって最近あったんですかみたいなねそういう雰囲気になっていて、で、私はトランプさんがね盛んに FRB の利上げを牽制した、それによってパウエルさんが方針転換したというよりは労働賃金は徐々に上がってきてるけれども、はい、インフレ率が低いんだからまだ我慢できるという論理立ての方に一票を投じたいわけですね。それはその通りだと。で、トランプさんの政治的圧力は多少あったのかもしれないけど、それを認めるべきではないっていうのが私の考え方なんですよね。で、利上げをしないとなると、雇用統計もそうなんですけれども、非常に堅調だし、労働賃金もね、順調に上がってきている。で、あと、最近の主要小売業者が発表しているクリスマスシーズンのね、まあ、オンラインも含めてですね、オフラインも含めて、まあ、いいところが多い。ということは経済しっかりしてるんだアメリカはとね、経済しっかりしてるっていう点で借金がどのくらい積み上がっているかは見なきゃいけないんだけれども、そうするとそれほど大きな腰折りにならないというのが、はい、年初下がった株が続伸している背景なんだと思います。でもね、誰でもそうなんですけど、あんまりこれからこれが続くかどうかというのは確信持てないんですよね、はい、それなぜかっていうとイギリスの EU 離脱がどういう形になるかもわからないし、米中貿易摩擦がどうなるのか、まあこれいろんな話がありますよね。アメリカの赤字削減については中国が相当約束したらしいと。でも中国製造2025っていうですね、非常に悲観的な中国の経済政策については修正について、それは当たり前ですよね。国が基幹計画を他の国からごちょっと言われて変えるわけはないので、まだ難しい段階にあるっていうね。で、それがどうなるかまだわかんない。まあだから誰もがね、まあトランプさん最後は妥協するんじゃないのと、適当に手打ちするんじゃないのという人もいるんだけど、壁の建設に関わるね、彼の熱意を見ているとすごいなぁと ね、ここだまでやるのかという感じがあって、まあ要するにわからないわけですよね。ただし、ずっと昔から言ってるんですけれども、私はね、トランプ政権ってとてもお金持ちの人たちの政権だと思っていて、株が持続的に下がるようなことはね、おそらくしないんじゃないかなと、自分たちの首を絞めることになるのでね。と考えると、米中儲けますとかいろいろあるんだけれども、株が力強く戻ったということは、トランプ大統領の弾劾の可能性まで含めて見ても、経済そのものが大きく腰折れする危険性はないと、マーケットは見ている兆候なんだと思うんですよね。もちろん、ボラティリティは高まります。年初からね、20% を上回っていたので、でもまあそれも想像の範囲なのかなというふうに思ってまして、
はい、
でもね、一つ言えるのは、私はねドル円は102円とかそこら辺まで行くと思いますね。
ありますか。
円高が一旦あると。でも100円はなかなか割らないんだろうなと。例えば99円とかね、まあそこまで行ったらもう僕ドル買っちゃおうと思ってるんですけど、個人的にもね。まあ僕が個人で買うんだから大したことないんだけどもまあそんな相場感でいいのかなと。で、株はね、やっぱり下げる局面があるっていうことはチャンスがあるということですね。一般投資家にとってはね。そういうふうに見ていた方がいいのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は
モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
年末年始ですね、小笠原にね、都内ですよ、都内、ね、
都内遠いですけど都内なんですよね。
都内です、あれは。東京都小笠原村というところに行ってきたんですけれども、まあ日本の中で一番やっぱり時間のかかる場所ですよね。とにかく船でしか行けないので、丸一日ね、船の中に乗ってるわけです。竹芝桟橋から出て、小笠原の二見港というところに着くまでね、一週間かけて行って帰ってきたんですけれども、両端の24時間は船の中ということで、しかもその船の中は、ほとんどの期間において、スマホは通じないと。県外ということになりますよね。時々島に近づくと、三宅島とかね、大島とかね、八丈島とかね、近づくと、ほんの20分くらいかな、電波が通じて、はい、おーとか言ってね。
なんか新鮮ですね。
まあだから、しょうがないゲームしたりね、本読んだりね、はい、お風呂付きだったのでお風呂に入ったりということなんですけれども、皆さんが多分お聞きになりたいのは、そんなことじゃなくて、どうだったんだと。気温はね、一番冷え込んだ朝の段階で16度ぐらいですよね。
お
うん、だから東京がまあ2度、3度、4度、くらい相当暖かい。でも島の人たちはね、寒い寒いって言ってました
ね。基準が違うんですね。
寒くねえだろうと思ってね。まあ人間って慣れがあるなと思いながら、で日中はね、日が出るとね、本当暑いんですよ。24度とかね、体感的にはね、5度、6度になって、
そうですか。
まあ汗かくという、北緯でね、沖縄と一緒なんですよね。26度、27度なので、ちょうど沖縄と一緒、本島とね、一緒、石垣なんかもっと南ですけれども、今回思ったのはね、やっぱり海あり、絶海の孤島なので、海あり、山あり、火山島なので高い山があるんですけれども、そもそも火山島なので、土が少ない。タコの木っていうのがあってですね。
タコの木、
タコの木って本当にね、タコのようにね、上から根が出てきて、地面につくまでずーっと根伸ばすんですよ。とにかくもう、何十本と根っこが上に出てるんですよね。はい、でタコの足みたいに見えて、地面に届くまでは樹液が漏れないようにかさぶたがついてるんですよね。それが地面につくと、地面から水分を吸うという、まあ面白い件がいっぱいあるんですよ。海洋島って言うんですけれども、一度も大陸と合体したことがない島なので、植物、動物、三つのルートでしか来てないんですよね。
はい。
つまりそれは、海流によって流されてくるか、風によって飛ばされるか、鳥が運ぶか、この三つしかないんですよ。
はい。
で、それが長い、まあ、4800万年前からの造山活動で出てきたとこ言われてるんですけれども、固有種を形成して、島独自の植物ってのはいっぱいあるし、動物もいるんですよね。小笠原大コウモリなんかそうなんですけども、コウモリは大きいんだけども、はい、だいたいね、アメンボとかね、お前いるのかっていうくらい小さいんですよ。要するに、競争がない。敵と戦う必要がないので、小さいままでも。
暮らしていけるんですね。
暮らしていけると。アメンボなんかが象徴的なんだけど、はい、本当に小さいんですよ。
あ、そうなんですか。
それで、ね、花はね、みんなね、白くなっちゃうんですよ。花が。で、なんだったらね、あんまり競争のない花の植物の世界の中で、
はい、
ただ花咲けば虫が来てくれるんで、
はい、で、ちゃんと受粉してくれるわけですね。
そうそう、競わなくていいと。赤だったり黄色だったりするっていうのは、はい、白いなんか負けちゃいらねえっていうんで、色をつけて、
まあ、気を引くというか、そういうことですよね。
それでね、本当にみんな白いんですよ、花が。だからね、すごい長い歴史の中で作られてきた島って、はい、やっぱり違うの。だから、ガラパゴス僕行ったことないんだけど、多分行くとめちゃめちゃ面白いんじゃないかなと。
でしょうね。
こういう島いてね。で、そこに、だいたい2000人ちょっとの基礎住民がいて、まあ、そういう移住組を含めてですけどね。
はい、
観光客が小笠原丸満タンに客を運んできて800人ということですね。だからすごいですよ。 人口が2000人から2800人になり、また2000人に減りとね、はい。で、船が行ってる間は2000人になるわけですから、はい、小笠原丸次第で、はい、店開いたり閉まったりする。で1月1日もね、二見港行くとお店が結構やってるんですよ。
あ、そうですか。
うん。最大の産業は観光業。はい。世界遺産に入っているので、で、そこに入るときはガイドが必要だって決まっているわけなので、ガイドさんがやっぱりいっぱいいらして、はい、この大部分の方は本土から移住してきた方なんですよね。
そうですか。
2番目は土建業だって言ってました。とにかく、
そうなんですか、うん、
財政が豊かなんですよ。なぜだったら、絶海の孤島で、小笠原諸島、父島、母島、兄島とかね、弟島とか、仲人島とかいろいろあるんだけれども、はい、もうちょっと南に硫黄島っていうのがあってね、はい、あそこら辺の島で、日本の領海経済的配達水域の3分の1を占めてるわけですよ。とにかく国としてもね、ここは日本の領土だって言い続けるためにも、いろんな人に住んでもらわなきゃいけないし、2000人で足りるかどうかは別として、国の支援があるということですね。はい、しかも、東京都小笠原村なので、東京都ってのは財政は日本の地方自治体の中で一番豊かなわけじゃないですか。
はい。
で、そのお金も入ってくるということですね。豊かなんですよ。生活必需品っていうのは補助金がついていて、だってあれ、小笠原丸っていうのはね、貨客船なので荷物も運んでくるんですよね、24時間かけて船で運んでくるわけなので、それは高いはずなんだけれども、
そうですね、
あんまり高く感じない。
それ
補助金があるからですよね。あ、ガソリンにもね、リッターあたり55円の補助金がついて、それでもまだね190円ですよ、リッターね。
そうですか。
高いですよ今東京。140、150前後なのかな、
うん、ね、
日本で一番行きにくい、都内で一番行くにくい都内に行ったなぁと。人間が住む島としては日本最東端なんですよね。島の魅力いっぱいあるんで、
はい、
ちょっと今日長くなりそうなので、はい、もうやめにしてですね、またお話したいなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、年末年始小笠原への旅その1でした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は、商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、 都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ね、僕が面白いなと思ったのは、はい、大阪のですね、リビューという会社が3ヶ月ごとに街の変化を更新するデジタル地図サービスを始めたと。確かにね、東京なんかコロコロコロコロ変わるじゃないですか。
本当にそうです ね、
それでね、僕月曜日に毎週お台場行ってるんですけども、そこからの帰り道に2号線の延長線があるんですよね、
はい、
あれね、今もって Google の地図に出てこないし、
あ、そうなんです、
車載屋にも乗らないんですよ。変化が激しいですからね、今の街はね。
そうですね、
こういうのぜひ充実していってほしいなというふうに思いますね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベッドブリガード。